実は2ヶ月ほど前から右足のお尻からずっと下肢の方にかけてですね、長時間同じ姿勢で立っているとしびれと痛みがありますので、今賛美するときは座らせていただきました。どうも腰骨の一番下のところがちょっとずれているということで、座骨神経痛のような症状が出ているようです。でも大丈夫ですのでご心配いりません。今日は皆さんとご一緒にピレモンへの手紙から学んでいきたいと思います。9月にもこの手紙から学びをしました。今日は8節から25節、パウロの愛と配慮ということで学んでいきたいんですが、前回も皆さんに申し上げました。この手紙は25節しかありません。パウロが書いた手紙の中で一番短い手紙です。たったの25節です。しかしこの25節の手紙が聖書の中に加えられている。それはこの25節を通して神様が私たちに神の真理を知らせようとしている。そのことを私たちははっきりと知ることができます。このピレモンへの手紙、登場人物が3人です。パウロ、ピレモン、そしてオネシモという人物です。前回私たちはパウロとピレモンについて学びをしました。今日はちょっとピレモンについて少しだけ復習をしてみたいと思います。パウロはこの手紙の4節から5節で神に感謝をしています。こう書かれています。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。そうです、パウロはピレモンの信仰と愛について神に感謝をしていると、このように言っています。主イエスに対してあなたが抱いている信仰、すべての生徒たちに対するあなたの愛、これを私は神に感謝しているんだ、このようにパウロは言うわけです。ということはこのピレモンという人物は信仰と愛に富んだ人物であるということを私たちはこの御言葉から知ることができます。また7節にはこう書かれています。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。そうです、ピレモンは胸の中でさまざまな働きをしていました。生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。で、前回この力づける、英語のリフレッシュという言葉が使われています。で、その意味は元気にするとか生気を与える、そういう意味を持っています。で、この力づける、ギリシャ語はアナパウオ、そういう言葉が使われているんですが、実はこの言葉他の箇所でも使われています。マタイの11章の28節、皆さんよくご存知のところです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この 休ませるという言葉がこの言葉です。また第二コリントの7章の13節では、このアナパウオは日本語では安らぎを与える、このように訳されています。このところからこのピレモンという人物は生徒たちを励ましていた。弱っている者の心を奮い立たせる、そのような働きをしていたこと、また群れの人たちの霊的成長を促す、そのような働きもしていたことを、私たちはこの言葉から知ることができます。また他の箇所からこのピレモンがどういう働きをしていたか、それを推し量ることができます。5節6節7節からこのピレモンは愛と善行、それを群れの人たちに勧めていた。また2節6節から共に集まる、交わりを持つ、そのようなことを実践していた。そして20節からは互いに使い合う、そのようなものであったことも知ることができます。21節からは彼は謙遜と柔和を持った人物だったこと、それは自分を低くして相手を思いやる心、それを持った人物だったことがわかります。また寛容な人であったこと、それは16節17節彼は相手を許す、そのような心を持っていたことがわかります。また忍耐するものであったこと、そして彼は群れの霊的な一致を保つ、そのような働きをもしていたことが、一節あるいは二節を通して私たちは知ることができるわけです。ピレモンはこういう人物だったんです。信仰と愛に富んでて、群れの中で本当にさまざまな働きをしていた人物でありました。私たちは今日8節から25節を見ていくんですが、ここにもう一人の人物が出てきます。オネシモという人物です。で、このオネシモという名前の意味ですが、それは役に立つものという意味であります。役に立つもの。この10節の欄外中を見てみますと、米印2つがついててですね、下の方に有益なと書かれています。聖書の下の方に有益な、そうです、オネシモというのは名前から有益なもの、役に立つもの、そういう名前だったわけです。このオネシモ、彼はピレモンの奴隷でした。11節16節からそのことを知ることができます。このオネシモは主人であるピレモンのところからある事件を起こして逃げました。逃亡したんです。逃亡して彼はローマへ行きました。ローマでオネシモはパウロと会い、そこで改心をしたんです。それが10節、獄中で産んだ我が子オネシモ、このようにパウロは表しています。これをギリシャ語の言葉そのままに訳しますと、こうなります。私は獄中で彼の父となった、こういう意味であります。このオネシモ、クリスチャンとなったんです。そして彼は忠実なクリスチャンとして成長しました。それが11節13節を読んでいただいたら分かります。パウロは12節で、彼は 私の心そのものです、こう言っています。彼は私の心そのものです。またこのピレモン書と関係の深いコロサイ書の4章の9節でこのようにパウロは言うんです。また彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。忠実な愛する兄弟オネシモ、このコロサイの4の9では書かれています。そうです、ピレモンは救われた後忠実なクリスチャンとして成長したんです。そしてこのオネシモをパウロは元の主人であるピレモンへ返そうとするわけです。それが12、16、17で書かれています。先ほどお読みしましたコロサイの4の9でもこの二人が、テキコとオネシモがこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう、このように書かれています。そうです、パウロはこのオネシモを元の主人であるピレモンのところに返そうとするわけであります。このオネシモ、彼は奴隷でした。奴隷、ギリシャ語のデュールスという言葉が使われています。で、この奴隷はですね、個人的な自由とか権利を一切持たないものです。そして彼は主人の支配あるいは指示にですね、完全にまた無条件に服従する、そのようなものであります。この奴隷は、この奴隷の者たちは主人の所有物です。主人の財産なんです。だから彼らは売り買いされました。また彼らは主人から他の主人へ貸すこともされました。また他の主人が持っている奴隷と交換することもできたんです。またこの奴隷は主人が自分の息子に相続財産として分け与える、そのようなこともできました。だって彼は物だったんです。物、そういうものとして奴隷は生きていたわけです。で、彼は主人のもとから逃亡したと、このように言いました。で、この当時のローマの法律では、この逃亡した奴隷はですね、主人が死刑にする権限を持っていたと言われています。だから、ピレモンはこのオネシモンに関して死刑にする権利があったということです。また、この逃亡している奴隷をかくまうことも当時の社会制度に反することでした。かくまってはいけなかったんです。だからパウロがこのオネシモをずっと自分のもとに置かなかったことも、私たちはこういう当時の社会制度から少し知ることができます。さて、私たちは今日この8節から25節を通してパウロの愛とパウロの配慮を一緒に見ていきたいと思います。それは10節で獄中で産んだ我が子オネシモと書かれています。そうです、このオネシモを通してパウロの愛がどのようなものであったのかを一緒に学んでいきたいと思います。 15節にこのように書かれています。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。日本文では多分という言葉が文中にちょうど真ん中あたりに使われていますが、ギリシャ語ではこの多分という言葉が文頭に来ています。だから多分、間違いなく彼がしばらくの間あなたから離されたのはと続いていくわけです。でこの離されたという言葉です。離された、彼があなたから離された、オネシモがピレモンから離された、これは受け身です。受け身で書かれています。だから誰かがこのことを成したということです。このことを成したのは神である。それはこのオネシモが主人であるピレモンの元から逃亡した、このことをも、このことをも神の計画の中にあったことだということを私たちに教えています。私たちは同じような例を旧約の中で見ることができます。あのヨセフが兄弟たちに売られてエジプトに行く、創世記の50章見てみますと、50章の15節から21節、ちょっと20節だけお読みします。20節にこう書かれています。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。そうです、ヨセフが兄弟たちによってエジプトへ売られた、このことも神の計画のうちにあったことだ。私たちはこの御言葉を通して知ることができます。同じようにオネシモが主人であるピレモンの元から逃亡したことも神様の計画のうちにあったことであることを私たちは知るわけです。そして15節、しばらくの間、そして後ろには永久にと書かれています。2つの言葉が対になっています。しばらくの間、永久に、でこのしばらくの間、そして永久に、考えてみますと、それは一時的に失った、そのようなことを永久的に獲得する、そのようなものへと変えてくださったということです。一時的に失った一時的な損失、それをですね、永久的な獲得へ変える、そのような神の計画であったということです。パウロはローマの8-28でこう言います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。そうです、このオネシモのことも、この事件も神の計画にあった、そしてそれはすべてのものにとって益となる、そのようなことであったと私たちは知るわけです。16節いきますと、こう書かれています。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち 愛する兄弟として人です。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。で、この十五節を見てみますと、取り戻すという言葉が最後の方に使われています。十六節はこの取り戻す、そのことの内容をこの十六節で説明をしています。この取り戻す、それはどういう内容のことだったのか。それはピレモンとオネシモの以前の関係は主人と奴隷という関係でした。でも今は主にあって愛する兄弟として取り戻すことになったと、そのようになったとパウロは教えるわけです。私にとってはそうです。私にとってはそうです。ピレモンもオネシモもパウロによって伝道されました。そうです。十節では獄中で産んだ我が子オネシモ。十九節を見てみますとこう書かれています。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、パウロはピレモンもまたオネシモも産みました。パウロにとっては二人とも愛する兄弟であり子供だったんです。だから私にとってはそうですと書いた後に、あなたにとってはなおさらのこと、なおさらのこと、それは以前は主人と奴隷という関係でした。しかし今は兄弟として深いつながりを持つものとなった。ピレモン、あなたにとってそれは素晴らしいことではないですか。このようにパウロはピレモンに言うわけです。肉にあっても主にあっても、それは家族の一員としてオネシモを取り戻し、また霊的な兄弟としてオネシモを得た。ピレモン、あなたはそういうものではないですか、とこの16節でパウロは言うわけです。このあと17節から19節、ここがこのピレモンへの手紙の核心部分です。17節の冒頭はですからという日本語で始まっています。ですから、これは今まで前節までのことを受けてこれからの話が出てくるわけです。それは何だったのか。それはオネシモがクリスチャンとなったということです。オネシモが愛する兄弟となったということを受けて17節、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。パウロはピレモンと私の関係は親しい友だと言っています。この親しい友、ギリシャ語ではコイノーノスという言葉が使われているんですが、このギリシャ語の言葉の意味するものは信仰の同志という、そういう意味を持った言葉です。パウロは一節で愛する同労者ピレモンとこのように一節で言っています。パウロはピレモン、私とあなたは親しい友で だからあなたもおねしもに対して親しい友として、親しい友として、信仰の同士としておねしもを迎えてほしい、このようにこの17節でパウロは言うわけです。でこの17節の仲介に関しまして、あの有名なカルバンはこのようにこのところを仲介しています。もし人が、神がその子供たちの集まりに加えてくださった兄弟を仲間として恥じるなら、それは高ぶりの印である。もし私たちが神様が私たちの群れに加えてくださった愛する兄弟姉妹を仲間として恥じるならそれは私たちの高ぶりの印だよということです。カルバンはこの17節をこのように仲介して私たちに教えています。そしてパウロは18節19節でおねしもの負債を私が全部支払いますとこのように言っています。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。19節、私がそれを支払います。私たちはこのパウロのこの行為、おねしもの負債をすべて私が支払います、このパウロの行為を見るときに、私たちはある人を思い出します。ある人を思い出すんです。それはイエス・キリストです。イエス・キリストは私たち人間の負債、罪をすべて負ってくださって、私たちの身代わりとなってあの十字架にかかられました。そうです、パウロがここでなそうとしているその行いは、まさにあのイエス・キリストが私たちのためになしてくださったその行為を私たちはダブらせて知ることができます。イザヤ書の53章4節から6節でこう書かれています。イザヤ書53の4から6で、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イザヤはこの53章4節から6節でイエス・キリストがどのようなものであったのかを教えてくれています。またパウロもこう言うんです。ローマ書の5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだイエス様と敵対していたその時に、イエス様は私たち一人の負債を負って死んでくださった。 それによって私たちは永遠の命という素晴らしいものをいただく、その道を知ることができた。またそれによってイエス様は私たち一人一人に対する愛を明らかにされている。ペテロも同じことを私たちに教えます。ペテロ第一、2章24節ペテロはこう言うんです。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。私たちの罪をその身に負われました。そうです、イエス・キリストは私たちの負債をすべてその身に負ってくださったのであります。ヘブル書の記者はこのように書き記しています。ヘブルの 9-28 でキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。イエス様は十字架上でこのような言葉を吐いています。ルカの 23-34 です。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください。十字架上でイエス様は自分を十字架にかけた者たちを、神に対してお父さんに対して彼らを許してやってください、このように十字架上で叫んでいます。パウロがこのオネシモのためにオネシモの負債をすべて負います、私が支払いますと言ったこの行為は、まさにイエス・キリストが私たち一人一人の罪を負ってあの十字架にかかられたあの行為であります。パウロの愛の姿を私たちは第一コリントから知ることができます。パウロは愛についてこう私たちに教えるんです。第一コリントの12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、こう12章の31節で書かれています。このより優れた賜物、これは愛です。そして13章で愛についてパウロは教えます。そして14章の1節でまた愛を追い求めなさい、このように書き記しています。この愛の本質についてパウロはこの第一コリントの13章の4節から8節でこのように私たちに教えます。それをちょっとお読みしますと、愛は寛容であり愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。そして13節こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です、このようにパウロは言います。これがパウロがオネシモにために示した 愛の姿であります。そしてこのピレモンの19節を見てみますと、このように書かれています。この手紙は私の自筆です。この手紙は私の自筆です。前回も学びました。この手紙はパウロが書いた手紙です。この手紙は私の自筆です。しかしこの手紙は私の自筆ですという意味するところは、この負債に関係があります。オネシモの負債を私が払います。負債の債務を負っているパウロが署名しますという意味です。私たちも大切な書類、誰かから物を借りた、そういう書類には署名し捺印をします。これがその証明です。私が借りた、確かに借りた、その証明です。そのために署名捺印をするんです。それと同じ意味を持ってパウロはここで、この手紙は私の自筆です、私がオネシモの負債をすべて負っている、その証拠、それがここに私が証明した、これが証拠です。このようにパウロは言うわけです。パウロはこのようにオネシモを通してパウロの愛を、行いをもって明らかにしてきました。しかしこのオネシモはピレモンの奴隷だったんです。ピレモンの奴隷だから、パウロはそのピレモンに対しても配慮を怠ることがありませんでした。それは8節から10節、14節、20節、21節を私たちは少し学んでみたいと思います。8節から10節読みますと、こう書かれています。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。パウロとピレモンの関係を考えてみますと、この当時パウロは初代教会の第一人者でした。言ってみれば最高の権威があったということです。そのパウロはピレモンを産みました。パウロがピレモンを伝道したんです。そのことによってピレモンは信仰に至ったんです。だからパウロはピレモンに命じることができたのです。そう8節に書かれています。でもパウロはそうしなかったんです。パウロは上からの命令ではなくて、ピレモンの感情あるいは思いによく配慮して、ピレモンがオネシモを自分の奴隷としてではなくて、同じ救われたクリスチャンの兄弟として受け入れてくれるようにと懇願するわけです。懇願するんです。それが9節、あなたにお願いしたいと思います。また10節では、あなたにお願いしたいのです。このように書かれています。パウロはピレモンのその心の内をおそらくよく知ってたんでしょう。だからピレモンに深い配慮を払ってこのように懇願しているわけです。そして14節を見てみますと、あなたの同意なしには何一つ住まいと思いました。 奴隷の所有権は主人のものです。ということは、オネシモの所有権はその主人であるピレモンのものです。だからパウロはここで、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。そうです、パウロは上からの強制でオネシモを扱うのではなくて、信仰を持って喜んで何々をするという、この信仰を持ってオネシモに対応してほしい、このように言うわけです。もっと違う言葉でこれを表現するならば、愛の実践を持ってオネシモを受け入れてください、受け入れてほしい、このようにパウロは言うわけです。愛の実践を持って、ヨハネは第一ヨハネ3章の16から18でこの愛の実践がどのようなものであるのか私たちに教えています。これは前回少し学びました。この第一ヨハネ3章の16節では、それは犠牲を伴っていること、17節では相手を思いやる心を持って、そして18節では行いと真実を持って、正しい動機を持って、そのような思いで愛の実践をするということが、この第一ヨハネ3章の16から18で私たちに教えられています。パウロもピレモンに言うんです。この愛を持ってオネシモに接してほしい。さてパウロは最後に21節でこう書き記しています。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです、と20節21節でパウロは書き記しています。ピレモンが愛の人である、そのことは5節で私たちは知りました。この7節でパウロはピレモンの愛から喜びと慰めを受けたと言っています。そして20節でパウロは私の心をキリストにあって元気づけてください、このようにピレモンに言っています。そうです、パウロはピレモンがオネシモをキリストにある兄弟として心から受け入れること、それは今獄中にある私パウロの心にまた喜びと励ましを与えることだ、このように言っています。そして21節であなたの従順を確信して、ピレモンの従順を確信して、従順、これはクリスチャンの大きな特徴です。それは最も重要な従順は主に対する、神に対する従順であります。しかしと同時に、神に対する従順と同時に人に対する従順も大切なことです。パウロはこの21節でピレモンが主に従うようにオネシモのことに関してパウロのこの行為を快く受け入れてくれる、 そのようなピレモンであることを心から信じている、このようにこの21節で私たちに教えます。私たちはこの短いピレモンへの手紙25節しかありません。2回にわたって見ました。この学びを通して私たちが知らなければいけないこと、それは私たちの愛の行為は神に対して、また愛する兄弟姉妹に対して、周りの人たちに対してどういうものなのかということです。私たちはさまざまな働きをするときに主のために喜んでそれを成しているのか、あるいは愛する兄弟姉妹のために労するときにそれを喜んで成しているのかどうか、もう一度私たちは私たちの信仰を吟味しなければいけないということをこのテーマから教えられます。またもう一つ、私たちは相手に何かをするとき、相手に言葉を出すとき、それは私中心の思いからではなく、よく相手に配慮した思いで言葉と行いを表さなければいけないということもこのところから知ることができます。どちらにしても、どちらにしてもこの短い手紙は私たちがこの信仰生活を送る上で非常に大切なことをしっかりと教えてくれています。だから私たちはこの短い手紙をもう一度読んでいただいて、神が私たちに神の真理をどのように教えているのかをしっかりと知る必要があると思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。25節しかないこの短い手紙ですけれども、あなたがあなたの真理を私たちに教えてくださっていること、心から感謝をいたします。私たちのこの地上での歩みは長いものではありません。しかしこの地上の歩みにおいて私たちが一番大切なこととして教えられることは、主と共に歩むということです。それ以外のことはこの人生において、そのようにそれ以上に大切なことはありません。どうか神様、今日集われたお一人お一人が救われたものであるならば、もう一度一人一人の信仰を吟味することができますように、またまだあなたを受け入れてないそのような方がここにおられましたならば、どうか神様、今あなたがその心に働いてくださいますように、この地上でこの人生で一番大切なものをしっかりとつかみ取ることができますように、どうかあなたが働いてくださいますようにお願い申し上げます。御言葉を心から感謝をし、このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。